先ほど子どもたちにお相撲の話から朝青龍が引退したということを申しましたが、この横綱の歴史というのは一つのこの時代の区切りというのを作ってくるような気がするんですけど、私は自分と同世代、ちょうど同じ年でなんですけど、千代の富士の大ファンでありました。体はお相撲さんとしては小さかったんだけれども、もう大横綱ですね。でこの千代の富士という小兵の関取が横綱になった秘密は彼の足の裏だというお話を聞いたことがあります。筋骨隆々のこの腕力でもない、あるいは脚力でもない、足の裏が強かったんだそうです。でここに足の裏に強さの秘密があるというのは面白いなとこう思うわけであります。パウロは今日のところとは違うんですが、同じ第一コリントの12章の中で人間の体の部分部分について触れています。目であるとか耳であるとか。だけれどもさすがのパウロも足の裏には言及しておらず、それほど足の裏というのは人に見えない、誰も気づかない部分なのであります。私は信仰というのは足の裏のようではないかなと思うのです。顔ですとか髪型ですとかファッションといったものは人目につく部分であります。ですから目に見える個性なんですが、そういうものと比べると自分の信仰、その人の心の内にある信仰というのは人目に気づかれません、目立ちません。だけれどもそれこそ足の裏のように、信仰というのは生きている私たちの力となってくれるのであります。信仰を持たない人でしたらば、信仰という言葉よりも信念という言葉の方を好んで用いるかもわかりません。信念という言葉の響きから、まあ私はとても強いその人の精神力といったものをこう想像をするわけであります。信仰という言葉からはそのようなこの人間的な強さというものはあまり聞こえてまいりませんが、信仰という言葉のうちに秘められたこの見えない強さ、この強さは私のうちにはないけれど、私を超えた、人間を超えた絶対者のうちにある力なんですね。足の裏のように私どもの人生を足元でがっしりと支えてくれる見えない力、それが信仰であります。今日の福音書を読んでそのことを私は思わされるのであります。27節、私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。こういう御言葉を聞かされると、あ、それはちょっと自分にはできません、そのように告白を してしまうことになるでありましょう。強い強い信念を持っている人であっても、敵を愛するとか憎む者に親切にする、強い信念でできるでしょうか。これは人間にはできかねること、そういうふうに言わざるを得ないのです。まあ、できないと正直に言うことになるんでありますが、もう一方で今の御言葉に触れて思うのは、自分にはできないけれど多分これが本当なんだろうな、きっとその通りに違いない、敵を愛するということ、これが真実なんだろう、こういう気持ちにもさせられるということであります。人間の信念の力でこの御言葉を読むとありえない、こういうふうに否定してしまうことしかできないのですが、信仰の力でこの御言葉を読むと、敵を愛する、憎む者に親切にする、うん、確かにこれが本当だ、このように肯定をすることになるのであります。信仰だと、このイエスの御言葉に対してアーメンと言えるのです。信仰の力です。そういう意味で信仰は私どもにとって足の裏なんですね。主イエスの御言葉、これは私どもにとって慰めの言葉であります。豊かな恵みの言葉です。アメージンググレイスを信仰者はイエス様からいただいていますけれども、その恵みの中にどっぷりと使ってていいよということではございません。私どもはいつも恵みをいただいて新しく生きることを期待されているんです。新しく生きる、いただけるものはもういただいちゃったんだから、あとはもうどっしり構えていよう、これが信仰ではありません。むしろイエスの御言葉は私どもを立ち止まらせないんです。御言葉は常に私たちを導くのです。神様は常に私たちを誘う、いや私たちを連れ出していくんです。どこへ連れ出していくかというと、さらに豊かな恵みへと連れ出していってくれるんです。私たちにはまだまだ見えない、いまだ気づかない、知らない、さらにアメージングな恵みへと主は私たちを御言葉で導いてくださるんです。で、このさらにアメージングな恵みに向かって一歩足を踏み出すかどうかは、これは私たち次第なんですね。28節の言葉もう一度聞きましょう。悪口を言う者に祝福を祈り、あなたを侮辱する者のために祈りなさい。さて、この言葉を聞いてありえないと言って切り捨てるか、それともこの御言葉に対して信仰の力でアーメンと言って、この御言葉の向こう側にはきっともっと豊かな恵みがあるに違いない、このように受け取るか、イエス様がこのような言葉で私たちに、人々に語っておられるのは、私たちがまだ知らないそのさらに豊かな恵みの世界へ私たちを連れ出しているのです。次から次へとイエスは言います。 あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。一つ一つの御言葉に多くのものがたじろぎます、ひるみます。そしていつもの調子でこのようにつぶやきます。これはできません、ありえない。イエスの言葉を読み物として、聖書を物語として読むと、ここで止まってしまいます。これは綺麗事でしょ、フィクションでしょ、非現実的じゃないの。でこのように私たちがつぶやいたとしたら、確かにそこで止まっているんです。立ち止まってしまっている。それ以上一歩もそこから動こうとしていない。主イエスは私たちを連れ出すのであります。さらに大きな未知なる恵みへ私たちを連れていくんであります。ですからこの御言葉に対して肯定してアーメンとまず言うことです。自分の信念で無理して言う必要はありません。自分の力で言い切るんじゃないんです。信仰に立ってアーメンと言えばいいんです。これがイエス様に向かって一歩踏み出すということでございます。31節でイエス様はこのようにも言っています。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。これはまずあなたが受け手になって考えてごらんということですね。私どもというのはどうもこのまず被害者意識というものが強いようですね。加害者である自分をこう棚上げにしてしまって、被害者の自分ばかりを語ってしまうところがあります。ひょっとしたら自分自身が誰かの敵になっていないだろうか、僕が誰かのつまずきになっていないだろうか、誰かの悪口を言ってなかったかな、誰かを侮辱していなかっただろうか、上着を奪い取ったかな、ひょっとしたらあの人の頬をぶん殴ったかもしれないな、もしそれが私だったら、そのように気づいていくとしたら、聖書に書かれた言葉からイエス様の教えをこうして聞いていくと、こういうことはありえない、空理空論だ、このように思えるかもしれませんが、実はとても具体的なのであります。それは自分がまず加害者になってみれば分かってまいります。加害者でありながらも、人に迷惑をかけていながらも、それにもかかわらず、もし私たちが相手から許してもらったら、上着を奪い取ったのに下着までいただいてしまったとしたら、本当だったら殴り返されてもおかしくないのに、いいよって言われてしまったとしたら、どうでしょう。それはありえない喜びであります。自分が加害者になってしまったとき、被害を受けた相手からこのようにしてもらいたいなと願う、そのことをどうぞあなたもやりましょう。このようにイエスは 教えているのであります。こういう御言葉を読んでいくと、一人一人いろんな人の顔がひょっとしたら思い浮かんでくるかもしれません。敵の顔、私から何かを奪い取っていったあいつ、おそらくそんなふうに思うと憎しみしか浮かんでこないでありましょう。で、今日のイエスの御言葉はそのような私どもの素直な感情を殺せということではありません。自分の感情を偽り、無理に立法的に御言葉に従うという姿勢は、これはイエス様の御心ではないのです。イエス様の御心は、こういった激しい私どもの内なる感情がやがて消えてなくなっていくことなんです。作家の園綾子さんが以前こんなことを言っていました。許しが難しい時代になった。で、こういう言葉を述べた背景には、罪を犯しても自分の罪は許されるべきなんだなどと居直る人たちがいる。だから今の時代、許すっていうのは本当に難しい時代ですということを言っていました。例えばこの死刑廃止論、何でも 85% は今日本では死刑を廃止すべしという意見になっているという統計を見ましたが、これなどもそうかな、こういったことを取り上げて言っているのかなとも思いますが、その3は続いてこういうふうに述べています。しかしそれでもなお、人間の晩年の最大の仕事は許しだということになっている。これその3、園綾子さんのそのままの言葉です。人間の晩年の最大の仕事は許しだということになっている。なっているというあたりが、その綾子さんらしいなと私は思うんですが、つまり聖書にはそう書いてある、だからそうなっている、だけど私にはできないというような彼女自身の告白が聞こえてきますけど、そしてさらにその綾子さんはこういうふうに言います。相手のために許すのではない、自分のために許すのですと。自分のために相手を許すという言葉は注目に値します。そしてこのことを説明するために、園綾子さんが紹介している一つのエピソードをご紹介します。それはスペインの一人の神父の生い立ちについてであります。そのまま引用しますと、一人のスペインの若い妻は市民戦争の時夫を殺された。後に残された子供たちに母は言った。私たちはお父様を殺した人たちを許すことを一生の仕事にするのですよ。この母の言葉を聞いた子供たちのうちの一人は神父になったそうであります。許しというのは、その人なりにいろいろな形で現れてくるようです。しかしいずれにしても、許しというのはとっても時間がかかるようですね。許すというのは私たちの一生の仕事のようです。今日のようなイエスの御言葉に従って一歩踏み込んだ、アーメンと言って一歩先に踏み込んだ、そこには一体何があるんでしょうか。どんな恵みが輝いているんでありましょう。一つはっきりと申し上げられるのは、踏み込んだその向こう側には主がおられ、そしてこれまでに見たことも聞いたことも 思いにもよらなかったようなさらに豊かな恵みがあるということです。言い尽くせない平安が向こう側に広がっているということでございます。お祈りします。父なる神よ、あなたの鋭い御言葉の前にたじろぐ私たちをどうぞお許しください。しかしそこで立ち止まることなく、あなたの御言葉に対してアーメンと唱え、そこからあなたに向かって歩み出せますように、私たちに勇気を、そして進むべき道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。